気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言うだけのポッドキャスト番組でございます。はい、毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語る、
そしたらテンション上げ
る、はい、といった、進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありませんよ。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
春になるとこういう人いっぱい出てきますよね。気をつけてくださいね、女性の方、夜道はね。ラーメン大好きラーメンさんとい
つでも冷静です。最後大好きのむがお送りします。よろしくお願いします。
最近何オープニングで遊んでるね。
そうですか、うん、今ラーメンさんがなんかあの肘で、
いや最初ほらなんか
上げよう上げようって言ってる
からテンション上げてたからちょっと上げさせようかなと思って、
はい、いやまあいつも通りで、いつも通りでしたよね。さて今日はですね、
はい、
お便りいっぱいいただいてますので、
ということはいきますか。
はい、せーの、
お便りコーナ
ー。皆様からのお便りコーナー、まずは
本当ありがとうございます、皆さんお便りね。
そばさん、
前田そばさん、はい、
第129回カップヌードル欧風チーズカレー会を聞いて、はいはい、いやー今回のノブさんの仕上がりっぷりはいいですね。あ、これ私酔っ払ってたんです
よ。もう最低の
いつも心配になってましたが今回は笑いました。ろれつは怪しくなっていましたが、オープンになっただけというか、飲み会の中でいい具合に酔った先輩上司から本音が聞けて面白い、そんな状態なのでとても良かったですと。
いや正直にめんどくさいって言えばいいですよ、そばさん。
つまりダメ人間は早朝から声出してもらいました。早朝から聞いていただいたんですね。
ありがとうござい
ます。まずはそこありがとうございます。、はい、いやあのね、酔っ払い会、
酔っ払い会、
酔っ払った時の、
ああ酔っ払った時の放送
会、はいはい、はね、編集しながら聞いてて本当にこうなんか申し訳ない気持ちでいっぱいになりますね。
だってね、あのこれポッドキャストでやってるじゃない、
はい、
僕たちね、
はい、
ちゃんと構成も考えていろいろこうやってる人たちに申し訳ないよね。同じポッドキャスターとして。
ええ
ほんと、
はい、
恥ずかしい、
はい、あのほどほどにします。
はい、
はい、じゃあ次、のらりひょんさん。
あ、毎度のらりひょんさん。
収録現場を実況中継してみようのコーナーオン中。
ん？収録現場を実況中継してみよう。
さあここからは収録中の様子を詳しくお伝えして収録現場をリスナーさんに知っていただくコーナーの時間です。
はい、
今日はカップラーメンが発明されて以来数々の物議を醸し出してきたあれ、ブログやツイッター、フェイスブックを数多く炎上させたあの話題。
うん、
わかります？
ん？
お湯を入れたカップ麺の蓋をどうやって閉じるのか。
あ、はいはいはい、
というね、
もう一大テーマですねこれは。
はい、一旦開いた蓋の内側にはまだ海苔が残っているので、
うん、
お湯を入れた後のやかんでアイロンをかけるように蓋を上からなぞると再接着できるという奇想天外な説まで出てきましたね。これね、はい、昔ダウンタウンの発明将軍っていう番組があったんですけど、
うんうん、
そこで知恵姫っていうコーナーあったんですよ、
は
あ、そこで高校生の女の子だったかな、
うん、
が出てきてこうお湯を入れたところの上に熱いやかんを乗せると、
うん、
蓋がぴったりくっつくと、おーすげーへーへーへーって やってたんで、私もそれ見て真似してしばらくやってたんですけど、うん、最近はねできないようになってるような気がする。
いやだから海苔の仕組みが良くなった、精度が良くなった
のかもしれないけど、
結局だからほら下手ってたら下手したらじゃない、下手したら、 溶けるってことは丼口つけて飲むときに、うん、海苔の成分も一緒に飲んでるってことでしょ。
まあそうなるかもしれないですね、
うん、
まあだからそういうならんようにしたもん
ね。
はい、じゃあ続き読みますね、はい、ちなみにのらりひょんさんは CD ケースを載せているようですがとCD ケースね、手元にないもんね今 CD って。
あの 学生時代はそうだったよね、まあ、ジャンプとか、はいはい、ジャンプが一番 重みもあって、いいんだよね。
私はお皿乗せてましたね、なぜか、
うん、
わざわざ持ってきて台所から。
でもラーメンさん基本は箸をポンと乗せる。
箸ちょっと軽すぎてさ、うん、こう腰の強い太鷹だとこう優勝って持ち上げて箸を落としちゃう場合があるじゃないですか、うん、ラーメンさんからザ・カップラーメンインデックスではどのように蓋を閉じているのか、うん、ラーメンさんからリスナーの皆さんに解説していただきましょう、うん、ではラーメンさんよろしくお願いします。
はい、うちの番組ね、そんなこと言いながら、
はい、
毎回このここね、
はい、
あの
ヘリの部分、
ヘリの部分をきつく折り曲げて、うん、何の力も使っていませんっていうのがいつもだよね、そういうの。
いやでもね、それやってると時々またペローンとか入ってきちゃうんで、うん、まあ、今あのティッシュペーパーの箱があるんでこれを載せたりとかね、
うん、もうほんと身近なものだね、うん、
これといって何って
こだわりがないね、
うん、
いやラーメンさん今までは箸だったっていう自分一人
で、ね、でもね、でもね、やっぱ気になっちゃう、
うん、
こう
パカパカするのが、
パカパカするの気になっちゃうし、
うん、
ああでもこのね、
だってもうそれのためにね、わざわざお皿をキッチンまで取りに行くのがもう嫌じゃん、うん、だから夜間だったから理にかなってるっちゃ理にかなってるよね。その入れてそのままポンでしょ、
うん、
今ティファール上に乗せれないもんね
危ないね、あれ
危ない。
いやでもやっぱ
気持ち、これ皆さんどうしてるかちょっとお便りもらえるんですか。
気持ち的には毎回同じものを使いたいっていう気分はある、うん、なんかいつもいつもこう探すの迷うの嫌じゃないですか、うん、コップのフチコさんみたいなところでこうやって乗せるか、
うん、
でもフチコさんいつも身近にいるとは限らないしね、うん、
だからこれを食べるときに身近にあるものは飲み物と箸なの必ず、うん、かおにぎり、
まあね、かおにぎり、
うん、
おにぎりはないよ
じゃあ一番の箸と飲み物でしょ。で飲み物はコップをこの上に置くと陥没するでしょ。で温かくなるでしょ、
うん、
だからダメとなると箸なのよ、か手手のひら。
中国に行くとね、
うん、
ラーメンさん見たことなかったっけ、中国でラーメン、
あ、フォークがついてる
んだ。だからフォークを端っこにブスって刺すんですよ、
プラスチックのフォークをね、
蓋ごと、
うん、
あの器に向かって貫通させるんですけど、うん、そうするとブチッとこう挟まるんで、
ワイルドだね。
だけど、
ね、これ地域性とかあるんかな、なんか個人差かな、地域性はないかなこれ
個人差っていうの、まああのほら今これだけでもちょっと白熱しちゃったじゃないですか。
まあまあまあそうだね、
やっぱね、いろいろみんな
国に、お国によって多分またね、中国はさ刺す、
うん、
アメリカは何肉乗せるとか、
はい、まあそんなわけなんで皆さんあのご意見をね、
はい、
うん、くださいませと。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はっきりさせないからですねこれ一
回次のお便りなんですけど、あ、どっか行っちゃった。くちゃめさん、
くちゃめさん毎度
復活おめでとうございます。お元気そうで何よりです。あ、多分ほらしばらくあの更新ができなかった時が一周会いたいとかしちゃった時あったんで、
そうだの、ちょっと説明してあげるんですよ、
まあ、
言える範囲で
家庭の事情ですごく仕事が忙しくなっちゃったんでそれどころじゃなくなったんですけど、まああのなんとか落ち着いたんで今こうして収録してますと。最近はラーメン大好き小泉さんを見てラーメンの摂取回数が増えてます。それではまたメールしますと、はい、どんどんメールください。ラーメンの小泉さん、ラーメン大好き小泉さん、ラーメンさんご存知です。
あのコミックでしょ、
漫画で、うん、アニメにもなったのかな。
アニメとドラマもなってるね、あれ。
あ、そうなんですか。
うん、ドラマにもなってる、可愛い女の子が主人公で
ラーメンをひたすら食べるっていう話ですよね。
うん、
まあ、ただそれだけ。私はどちらかというと孤独のグルメ派なんで、アマゾンプライムで昨日も夜見ました。しかも焼肉の回、もう腹が減って腹が減って、
その夜中さ見たらもう終わりだね。
ダメですねあれ、本当にあかん。
でも夜中やってるでしょあれって。
あの、私はあれなんですよ、アマゾンプライムのプライムビデオで見てるんで、
うん、
いつでも好きな時に見れるんですけど、あ、まあでも大体時間があるのって夜じゃないですか、
うん、
夜寝る前、本当に腹が減る。あれは美味しそうに食べますね。
次回は見てそれを食べようって思うけど忘れるんだよね。 次回の時は。
うん、
だからぜひこのカップラーメンインデックスをほらね、一緒に今日は何をやるぞっていうのがこう、ね、タイトルで分かるから、
はい、
それ見てコンビニに走って、
うん、
でそれから、ラジオ聞く体制を整えてで一緒に僕たちとね一緒にねこうこの話を聞きながらそのカップラーメンを食べると、
はい、
より美味しくなることは間違いないと思います、
うん、まあ、一部やっていただいている方いますけど
ねすごくいいと思う、
うん、
特に一人の方ね、もうあなた一人じゃないのよってこと
ほら今さ、
うん、
あのアマゾンエコー、エコーだっけ、
あのなんとか
喋って動かすやつ、
はいはいはい、
アレクサはなんとかしてくれとか、
うん、
まあ、あの iPhone だって Siri とかね、
うん、
あるじゃないですか。あれ、あの一人暮らしでああいう道具使ってるってさ、どうなんでしょうね。お家帰ってきてさ、
ただいまって
人、ただいま、あの Siri電気つけてって言って、
うん、
パッとついたりとか、
お帰りなさいませんっていう感じな
のそういう未来ですよ。
だったらもうロボットにして、あのスピーカーじゃなくて、あれをロボットとか、なんかこう、何か犬でもいいし、アイボみたいな、はい、アイボに搭載すればいいのよね。
なんか喋る相手がさ、
うん、
こう、やっぱりこう、人間だったり犬だったり、
うん、
何らかの形を持ってた方が喋りやすいかもしれないですね。うん、こう、
ね、まあ、
で、湯沸かしポットみたいなやつに向かって、あの電気つけてよとか、
うん、
テレビつけてよっていうのは、なんかちょっと抵抗あるな。
トム・ハンクスってなんかの映画でさ、漂流したやつ知らない？
キャストアウェイですか？
あ、そうそうそう、
あのフェデックスの飛行機から落ちるやつ、
うん、で、ボールがあったの。トム・ハンクスが唯一なんかそのボールが一緒にこう何流れたかなんかで、
うん、
そのボールがウィルソン製だったの。だからそいつにウィルソンって名前をつけて、
ボールに、
うん、でいつもウィルソンと呼んでて、
うん、
もうクライマックスになってくるとウィルソンがこう流されるんだよね、
はあ、
そうするとトム・ハンクスがウィルソンって叫んでるのよ。
その映画ね、
うん、
あの昔友達と一緒に何かのタイミングで見てて、
うん、
テレビたまたまつけたらやったのかもしれないですけど、
うん、
あれのハイライトは、
うん、
その飛行機落っこちて、
うん、
でフェデックスのコンテナがわーとか出てきて、
うん、
でトム・ハンクスがプハーって出てくるところ、
うん、
これここまでやって言われて、
うん、
で それそこを見たらその友達は満足してはい終わりみたいな番組に書いてましたけどねあるじゃない、
うん、
スターウォーズの1でもさ、
うん、
スターウォーズの1エピソード1、
はいはい、
ああいうのハイライトは何かっていうと、
ポットレース、
うん、まあそうですね。でも私的には、
うん、
あのマスター・クワイガンが、
はい、
クワイガン人がリアム・ニーソンが、
うん、
あのブシュッてやられるところ、
あの顔に
ダース・モールに、
うん、塗ったやつ
で、あそこでエピソード1は終わりですああよく見た、パチッて感じ
まあ、とにかくその何なんとかスピーカー、 AI スピーカーに、
はいはい、
やっぱりなんかこう擬人化できる何か対象になればもっと楽しい感じになるのね、
うん、あのねこうちっちゃい鳥かごみたいなやつの中に、
うん、
ホログラムで女の子が出てきて、でその女の子に喋りかけたりとかするっていうやつがありますよ、
うん、あ、もうできてるのそれ。
販売してるかどうか分かんないけど、
うん、
そういう商品があるっていうのをね、
うん、
見たことあります。当たり前当然のことなら日本の企業が開発してました。
すごいじゃん日本。
うん、まあ、
あ、じゃあ R2D2 からさ、レイヤ姫のメッセージがボーって出るの、あれホログラムでしょ、
う
ん、
そうですね。
もう現実になるんだよねそれ。
あれね多分ね、
うん、
まだあれはできないんじゃないかな。あれ一方方向から光ペーって出してますけど、
うん、
あれがね多分二方向から光パーって出せば今でも多分できると思う。
へー、すごい。
こう R2D2 みたいにピーって光って、その光った先に人形がモワーンと出てくるっていうのは、
うん、
何かそこに何かこうね、ガラス製の板みたいなやつとかの仕掛けがない限りは多分まだできないと思いますよ。
あ、例えば霧を出したりしてそこに当てるとか、
なんかうまい具合にこう反射するとか、
うん、
それはね、二方向から当てればできるような気がしたかな。
じゃあ R2D2 2台用意してお互いにピーって当て合って真ん中にこう、
ああそれはあると思う
ね、
う
ん、っていうかほら 昔思ってた、その思ってたというかこの空想だと思ってた世界が、うん、今現実になるでしょ。だからその現実になると思ってない人が最初やったから、すごいね、その考えた人たちって。
すごいよね。
空飛ぶとかもそうだし、うん、だってウルトラ警備隊のさ、今ノブが手にしてるやつ、それこそまさにウルトラ警備隊でしょ。
アップルウォッチですね、これ。
これがアンヌ隊員って、こうやって
アンヌ隊
員ウルトラセブンが言ってた
の。アンヌ隊員って名前からもうセクシーですよね
フランス人なのかな、設定あれ。
どうなんだろう。
で、本当人型ロボットぐらいだよね。
はい、簡単。だからペッパーくんぐらいがちょうどいいのかな、うん、じゃあ。
ガンダムももうできそうだよね、下手したらね。
あれはね、うん、多分無理です、うん、立てない。
でも足も立ってるじゃん。足も大きいやつ作ればいいでしょ。だから
どうなのかな、
うん。で、原理そうじゃん。だって、アシモがこれ立ってるってことは、それ大きくしたらそのまんまできないの、あれって。
なかなかそうはいかないんじゃないですかね、この。
だからね、だから、あの、ドローンもそうだよね。大きくして人乗れるドローンをこう、やったら、うん、もう飛行機よりすごく速くて、うん、それこそポートレースみたいな動きができる。
まあ、ね、あの、世の中にはそういうことを考えてる人いっぱいいてて、うん、そのおもちゃのドローンをいっぱい作って人を浮かべるみたいな、
カモトリボンベみたいなやつ
カモトリボンベ、まあそうですね、うん、そういう人もいるし、本当に大きなサイズのやつ作って人飛ばしてる人もいるし、うん、まあそのね、夢ですわ、
うん、
人空を自由に飛びたいなっていうのはやっぱね、人類の夢ですね。
タケコプター。
そうですね。あと
空を自由に飛びたいな。はい、奈良天理。
どういうつかみですかこれ。じゃあ今週の絵物でございます。
はい。
スガキ屋奈良天理。全国麺巡りって書いてあるよ。これは一体どういうそれ？
は
い、
これは、奈良県の天理というところの、ご当地ラーメン。まあ、特徴はですね、鶏ガラとか豚骨を使った透明なスープにちょっと醤油を混ぜて。でそこに特徴が、野菜がいっぱい入ってます。白菜とかね、
うん、あ、いっぱい出てきたんと思ったら、
火薬と
液体スープ、火薬と液体スープの2つの袋が出てきましたね、うん、麺は細麺、
うん、
じゃあ火薬を入れていきましょうか。
よいしょ。一応メーカーのデータもありますので行ってみましょうか。ご当地ラーメンをカップ麺でお手軽に楽しんでいただける全国麺巡りシリーズ。関西地方を中心に根強い人気を誇る、奈良天理ラーメンは、具材に白菜を使う個性的なスタイルの元祖とされるラーメンで、スープにも野菜の甘みが溶け込んだ奥行きのある美味しさが特徴です。今回より食べ応えのあるスタミナ系の味にブラッシュアップし、白菜を増量しました。
白菜の乾燥したのがいっぱい入ってますね、うん。じゃあ皆さんお湯行きましょう。
はい。
で、あの唐辛子かな、赤い破片のようなのがいっぱい入ってますよ。
この奈良のこの天理のラーメンで有名なお店が2つあるんですよ、
はい、
天理スタミナラーメンっていうところと、うん、西華ラーメンっていうのがこう2大巨頭で、うん、もうその2つが有名で、もうそれ以外はほとんど聞かないですね、名前も。
西華ラーメンって聞いたことあるな。
西華ラーメンは1号店の屋台でやってるの。ラーメンさん一回真冬のマイナス1度2度ぐらいの時にその屋台ラーメン食べに行って、奈良まで行って、
はい、
さすがに寒くて、うん、箸持つ手がねこう震えながら、だから麺が全然食べられなかったので手が震えちゃって、でもそこの働いてる人はもう普通にいらっしゃいって営業してる、その寒い中。
なるほどね。奈良ってでも鹿と大仏
以外
しか
奈良のいいとこなんかあるの？
奈良山だらけ
確かに山に囲まれてる、
ね、京都からね奈良に電車で行けるんですけど、うん、もう本当にこうなんかこうね日本の原風景みたいな感じのところ通ってきますからね、う
ん、でもあそこにね昔大昔都があったんだよねだから、
ああそうだ
ね、あの山の中にね、うん、
あ、液体スープ乗せるとこれが蓋の蓋押さえになるぞ、熱湯5分とございます、ノンフライ麺5分スタート、はい5分経ちました、
はい、
さあ液体スープもいい感じで柔らかくなってますと、お白菜たっぷりだ嬉しいな、
うん、
じゃあまずほぐしますね、はい、ほぐよいしょ、お、なんかノンフライ麺っぽくこう麺にコシを感じますぞ、
うん、
よいしょ、じゃあここに液体スープをよっこらしょ、ドビャーっと、なんか醤油っぽい感じですね、うん、コクのある醤油って感じですね、混ぜ混ぜ混ぜ、はい、出来上がりました、
はい、
じゃあ実食いきます、
実食、
美味しそうですね、
ね、
あ、うん、こう醤油の香ばしさと脂っ気とこうニンニクの風味がきますね、
うんもういきなり白菜が入ってたねスープを吸うと、
だっていっぱいあるの白菜、うん、うん、あの見たまんまの味です見たまんまの味、あの醤油の効いた、
うん、
あのニンニクの効いた醤油、
うん、
豚骨、
うん、
豚骨か、
まあ、鶏ガラベースなんだけど豚骨も入るかな、はい、ちょっと、
うん、しっかりとした味の濃いスープです、
うん
うん、ノンフライ麺、
うん、
うん、あ、これ美味しい、うん、
しっかりもちもちしてる、
うん、もちもちしてますね、このスープがいいな、のはスープを飲んでてもらう白菜がどんどんどんどん口の中に入ってくるんですよねもう
天かすみたいに見てるね、うん、
あーこれは食べ応えある、うん、いや、ラメさんこれいいですよ、なかなか、
お、好評ですね、ラメさんも、見た目は透明っぽくポイントで若干濁っています醤油ラーメンが、匂いが白菜の匂いがするね、
しますか、
うん、と醤油の匂いとあとニンニク、さあこのイメージ通りの味がするかどうかいただきます、あこれ結構再現度が高いね美味しい、あ、野菜のね甘みもちゃんと出てる、うん、じゃあ麺もいきます、うん、もきもき、
うん、
この天理スタミナラーメン特徴はもちろん白菜もそうなんだけど、あと卓上にね、なんていうかな、豆板醤とニンニクが、うん、ほら 500ml、 いや、じゃあ1キロだ、1キロのあのペットボトルっていうのは、なんていうの、業務用の筒、円柱の、 あのすりおろしたニンニクと、うん、豆板醤がドンドンと置いてあるの、そこに割り箸が突っ込んであって
好きなだけ取って
きて入れろと、
豆板醤ってね、
うん、
それだけではねあんま使わないですね、一回火通さんと、
うん、でそれをドンって、でニンニクもドン、だからもう、うん、 別物に変わるね。なんかドーピング。
でも嬉しいなそういうの、
うん、あ、お肉があった。豚バラ肉、これ2センチ四方ぐらいありますよ。
ビーフジャーキーみたいな、
うん、あ、ちゃんとね肉に味が、あ、美味しいこの肉。ちょっとノブ、ない
一枚しかない、うん、
ない、いや、これは結構美味しいお肉。じゃあ具の白菜もちょっと白菜だけ食べてますね、うん、うん、ちゃんとシャキシャキして、
うん、よく使ったキムチの白菜みたいな感じですな。
うん、あ、お肉あった、お肉食べてみたよ。よく噛んで、噛めば噛むほど味が出てくる、
うん、とてもお湯で戻した肉とは思えないですね。
ねえ、しっかりこう肉の繊維がある感じがする。
うん、
いや、これいいね。
うん、
かなりレベルが高い、うん、
バランスがすごくいいし、うん、この辛みも嬉しいし、うん、
なんか全部いるよね、なんかうまみ、辛み、なんか野菜の甘み、うま、ん、みで、ジャンクさもあるでしょ、
うん、いや、なんといってもこのたっぷりの白菜が嬉しい、
ね、白菜がすごくなんか最後にとどめを刺す感じがするね。
仮にこれ白菜がなくっても、
うん、
相当レベルは高いんですけど、
この白菜、ね、白菜がさまた吸ってるじゃん、
うん、
スープを。やりますね、スガキ屋さん。今までそんなスガキ屋さん、うん、ほらあんまりいいのがなかったんだけど、ただご当地っていうだけで、ほらまたお肉あった、ほらお肉、はいはいはい、お肉、
うん、このはっきりしっかりとしたスープは結構受けいいと思いますよ、
うん、これは別に奈良天理の人だけじゃなく全国の人に食べてもらいたい ね、これは。
ああ、いかがでしょう、ラーメンさん、これ。
いや、ちょっと気が早いんですけど、
はい、
年末も可能性なくないね。もう
来たよ。一番どこが興味引きました、ランガさんは。
トータルバランスかな。
なるほど。
で、トータルバランスって言って、ただバランスがいいだけじゃなくて、各個々が個の力もしっかりしててバランスがいい感じがする。麺もフライ麺でいいし、で、グワグでこうやって肉も白菜も、で、このニラも、うん、で、ちょっとした辛みと、で、化学調味料が結構入ってて、もうこのジャンクさもあって、
うん、さあ、ではこのスガキ屋奈良天理ラーメン、ラーメンさんまとめていただきましょう。お願いします。
これはですね、グラビアアイドルじゃないモデルさんですね。ほら、グラビアアイドルってほらボリュームがありすぎるじゃない。じゃなくてモデルさんみたいにこうちゃんとこう整った世界に通用する感じですね。グラビアアイドルってほら日本にしか通用しない感じで、なんか日本のグラビアアイドルって、
うん、
でモデルさんはほら結構なんか世界に通用するなと、
うん、なるほど、綺麗に整ったって感じです
か。整いました、
整いました、
はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう、
はい、
せーの、
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。
さあ、ラーメンさんに何聞こうかな。奈良って、
うん、
その奈良天理ラーメン2店、
うん、
ぐらい有名なお店って。
有名なお店はもうほんとそんくらいで、あとはもうほんとにその関西のお店がこう支店が出てたりだとか、もちろん地元のお店もあるんだけど、有名なっていうともうこの2つにかなうラーメン屋さんは奈良県にはありませんっていうぐらい、
うん、
うん、奈良はそういう感じかな。ラーメンは
なんかでも奈良ってあんまラーメンのイメージないですけどね。
うん、だこれだけなの、ほんと あとは奈良といえば、何お寿司。
お寿司。
柿の葉寿司
ですね。あれ美味しいですよね。
美味しい、うん。あれってね、葉っぱのまま食べる？取って食べる？
葉っぱなんか食べないですよ、あれ。
え、ラムさん葉っぱのまま食べるけど。あれダメなの？
いや。なんで葉っぱ食べるの？
いや、美味しい。葉っぱもなんか風味があって美味しいな。
あれ食べるやつじゃない
です。入れ物あれ。
入れ物と、まあ、殺菌作用を目的とした入れ物ですからね。
ラーメンさん、ラーメンさん、かしわ餅もね。
え、それおかしい、おかしい。
食べる
おかしい。
え、だって桜の
あれはちゃんと桜餅でしょ、
うん、
あれはちゃんと葉っぱを
桜餅はだから食べるじゃん。だから
塩漬けにして、
かしわ餅もちょっと葉っぱ感がちょっと強いじゃん。
いや、強いところはもろ葉っぱじゃないですかね。
で、昔は食べなかったんだけど、何食べるようになったかというと、ベトナム行ってからなのよ。ベトナム行くと、
はい、
フォーの中に
葉っぱいっぱい入れますね。
葉っぱでもほら、ハーブ的な柔らかい葉っぱもあれば、うん、黒金餅みたいな本気の葉っぱもあるでしょ。あれも食べて、あ、合わなくないじゃんと。で、そっからなんか葉っぱもんのついたやつは食べるようになっちゃって。
皆さん真似しない方がいいと思います。
別にお腹壊してないから、ぜひ葉っぱ好きの方はね、一度柿の葉寿司、
柿の葉って相当ゴワゴワしてます
よ、うん、
食べるのそれ。
食べる食べる。
はあ、
最後はなんか筋みたいなの残るけどね、
な
っちの
一番根
っこの葉っぱっていうか。
はい、わかりました。
はい、
です。
エンディング。
いやいやいや、また次お便り紹介できるのは一月後くらいかな。
あ、そうですね。本当にありがとうございます、皆さんお便り。ほら、さっきも話でお便りであったカップ麺の蓋の固定の仕方、
う
ん、これまた皆さんよかったら意見があれば、
なんなりと。今回みたいなその後入れのスープがある場合は上に乗せれば、
うん、あ、そうですね、
それが蓋の押しになりますけどね、
うん、
でもカップヌードルみたいなやつとかだとなかなかね、
な
るからね。
カップヌードルはシールがついてるからね、親切に。
最近あれね、忘れちゃうんですよ。
あ、もう破ってそのまま捨てちゃう。
そうそうそう、もう気に留めてない感じ。ということで、皆様のお便り引き続きお待ちしております。
はい、
今週もお届けしました皆様のお相手は、
お便りじゃんじゃん待ってます、ラーメン大好きラーメンさんと、
お便りじゃんじゃん読みたいです、ハイボール大好きのぶがお送りしました。また来週、
さようなら。